3、はい。チュニスがあるわねに、悩みはなし。十字架の身元に、荷を下ろせば。歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、今朝のディボーションの恵みを感謝いたします。あなたの御言葉を聞かせてください。私たちの心の目と心の耳を開かせてください。今日もその御言葉を握って歩む一日となりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは本日の聖書箇所は、第一歴代史28章11節から21節です。本日は2017年4月26日です。幸いな人をお持ちの方は本日の箇所をお開きください。それではお読みいたします。ダビデはその子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち、主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。金については、各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については、各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の燭台と、その上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つ燭台と、その上にある灯火皿の目方が、銀の食材については、一つ一つ燭台の用途別に、食台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。また、並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯については、それぞれの杯の目方、銀の杯について、それぞれの杯の目方、聖金の甲の段については、その目方。主の契約の箱の上で翼を述べ、塞ぎ守っているケルビムの車の雛形の金のことが示されていた。これらすべては、私に与えられた主の手による書き物にある。この使用書きのすべての仕事を賢く行う。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く、大しく、ことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい。神の宮のあらゆる奉仕のために、祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために、知恵のある、進んでことにあたるすべての人が、どんな仕事にも、あなたと共にいる。司たちとすべての民は、あなたのすべての命令に従う。アメン。それでは、しばらく、主の示しを求めて、黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。準備ができた方から分かち合ってください。
はい、私は12節、御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きと書いてあって、この使用書きがかなり詳しいことを今回見ました。で、考えてみると、詳しくなければ材料を揃えたり、ダビデがした準備というのはできないなということも思ったので、彼はこの宮の再建のために本当に相当準備して祈っていたに違いないなということを思わされました。
はい、私もひらめいたのが、この同じ12節でした。このダビデが、この神殿の再建に向けた使用書きを御霊によって詳しく示され、ソロモンに渡しているところに、目が止まりました。
はい、私は20節に目が止まりました。ダビデはその子ソロモンに言った。強く大きくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから、というところで、すべてのものが揃えられていて、そしてもう一つソロモンにこう恐れてはいけない、おののいてはいけないとこう命じられた命令を見ました。私たちがことを成し遂げようとするときに、この恐れがあると本当にそれができなくなるなということを思わされて、恐れてはいけないというこの命令がすごく重要だなというふうに今目が止まっています。
はい、私も12節から18節のこの使用書きが御霊によって示されて書かれたものであるところに目が留まりました。やはり神殿は神様のものであって、人の手によって作られるものではないなということを示されました。また、20節、21節を通して、ダビデがソロモンを励まし、世代交代をしている姿を見ながら、やっぱり物質的な準備も必要ですけども、霊的に励まし、支えてあげるこの姿に本当に主の愛が注がれているなということを教えられました。はい、それでは内容のまとめに入りたいと思います。ダビデは建築のための使用書きをソロモンに授けました。それは御霊によって促されて書いたものであり、ダビデは細かく示された通りに書き記しました。またダビデはソロモンを励ましながら、ソロモンに建築の権利を授けていきます。ここから神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのかを黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい、聖霊様が12節を通して神殿の使用書きをも示してくださる方であるということでした。19節には主の手による書き物と書いてあって、これは本当に神の御手によって書かれたものであるということを思いました。目方までも主が示してくださったということが、本当に細部にわたって主は示してくださるお方だということを思いました。また20節からですけれども、神が共におられる、あなたと共におられる、インマヌエルの主であるということを約束としていただいています。ダビデの神は、彼を選んで預言者を通して油注がれ、訓練され、王とし繁栄を与えてくださった、そのような神があなたと共におられるということを私にも語ってくださったと思いました。
私は13節から18節のところで、12節から18節のところで、こうどうしてソロモンではなくてダビデにこのように示されたのかなということを考えながら、ソロモンが直接神殿を建てる人なのに、そうではなくてダビデにこの啓示が与えられた、その理由をちょっと考えていて、 ダビデが本当に細部にわたってまで、その聖霊の御霊による示しを求めたという姿に、本当にこの王は、ダビデ王は、誠に礼拝をすることを第一としていた、そういう人だなと思いました。そして本当に成熟した礼拝者だなと思いました。誠に主の前に恐れ、ひれ伏す者に主は啓示を与えてくださる。そして、ダビデ自身は神殿建設をすることはできなかったんですけれども、誰よりも明確にそれを見せていただいていた人だなと思いました。それが非常に模範だなと思いました。礼拝を第一とすることですね。そして、もう一つ、ダビデの礼拝というのは当時の価値観では理解できないことも多かったと思うんですけれども、また一見して、無秩序に見えた部分もあったのかもしれないんですけれども、実は最高に、なんと言ったらいいか、細部にわたって天の礼拝を、こう、地上に引き下ろしていた、この時代にあっては、本当に考えられないような礼拝だったと思うんですけれども、御霊によってそれを実現していったんだな、ということを思いました。本当に礼拝というのは御霊によって捧げていくものなんだな、ということをここから示されました。そして20節から21節のところで、恐れというのが非常にこう仕事を成し遂げるのを妨げるものでもあるなと思いました。ダビデがソロモンにこうにあるソロモンに必要な助言を送ったと思うんですけれども、恐れてはならない、おののいてはならないというのは実は本当に一番大切なことだなと思いました。問題に目を留めて問題を見ると問題が大きく見えて働けなくなるけれども、大きな主を見て、神様を見て、恐れずに働きなさいというふうに言ったんだろうなと思います。すごく大切な戒めだなと思いました。そしてそれに合わせて、若いソロモンを励ますために、支えるために、すべてのことについて従うようにこう民に言い聞かせた。それがすごく大切なことだなと思いました。
はい、よろしいですか。私もまず12節から18節でダビデがこの御霊によって詳細な使用書をソロモンに渡している、ところから示されました。本当に主はご自身のビジョンをこう成し遂げさせるために、こう本当にこう熱心に求める民に対してはこの詳細にその神の宮を立て上げるための本当にそのビジョンを示してくださる方だと示されました。そしてまた20節から内容を通して、本当にこの主がその働きをしっかり成し遂げるまで、成し遂げさせるまで、決して、この見放さず、見捨てず、守ってくださる方だと、そのような信仰、励ましもいただくことができました。
はい。私も12節から聖霊様が神殿の建築をされるお方であることを見ることができました。どのように神殿を建てていけばいいのかを細かく教えてくださっていることを見ながら、本当に神殿を建てるのは人の手や人の能力ではなくて神様ご自身なんだなということを教えられました。今は私たち自身が神の神殿であるから、私たちも私も小さなことやこの細部に至るところまで御霊に聞き従って示される通りに歩んでいきたいなということを教えられました。また20節21節からダビデの模範を教えられました。ダビデが使用書きをソロモンに渡しただけでなく、じゃあこれお願いねと渡すだけではなく、最後にダビデを励まし、神である主、私の神があなたと共におられるということを教え、また祭司とレビ人もあなたと共にいることを教え、すべての人があなたと共にいるよというこの温かい優しさと励ましと愛が、本当にソロモンにどれだけ励ましになったのかなということを 感じました。必要事項を伝えるだけでなく、優しい言葉、愛情を表現してあげることは本当に人にとってとても大切なことだなということを教えられました。それでは、今与えられた御言葉をもとに具体的に自分自身に適用していきましょう。そしてまた優先事項を立てていきましょう。それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、神様が、ダビデのように祈り求めるものに対してはとても具体的な示しを与えてくださるということを教えられて、またそれが本当に神様の摂理の中で行われている、ダビデの次にソロモンが来てというか、そういうこともすべて全部示してくださって、その通りに実行していくのを見ると素晴らしいなということを思いました。私も本当に祈って今自分に任されている場所や、またこの群れに対する神様の具体的な導きも求めていくことができるんだなということを思わされました。はい、祈っていきたいと思いました。
今日の内容から本当にこの御霊によって主がこの地においてなそうとしているビジョンというのをこう、示してくださる。それで私も、これまで、示されてきたことを書き留めながら、また調べながら、進めていたんですけれども、もっと具体的に、より、綿密に主が、示してくださるということを、今日は教えられました。もっと、求めて、行こうと、思いました。以上です。
はい、私はこの今日のダビデの模範から優しい言葉や励ましをかけてあげたいなということを適用として教えられました。今日は英語の家庭教師があるんですけども、1時間の間英語を教えるだけでもいいんですけども、その子がイエス様を信じて、また体も癒されるように優しい言葉をかけて、心がどんどん温かくなるように、今日は一言祈ったり、また何か愛の表現をしてあげたいなということを適用として教えられました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、聖霊様が生きて働いてくださっていることを今日も教えてくださり感謝します。あなたに聞き従っていきます。それぞれ与えられたこと、今日実行していくことができますように、私たち一人一人に力を注ぎ続けていてください。この一日を主にお捧げいたします。あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。